先週、私の信仰の先生に、うちのペットのチコだということを話しましたら、1500年も前に、大体似たようなことを言った人がいるのを見つけました。最近の本なんですが、砂漠の知恵っていう本が出まして、これは紀元4世紀から5世紀頃のこの、教会の指導者たちが、いわゆる、アバとかアマというふうに呼ばれています。今でもカトリック教会では法王のことをパパっていうふうに呼ぶんですね、愛称を込めて。ですから言語ではアマの知恵ということらしいんですが、日本語でそれをパパっていうふうに言うと、とってもなんか安っぽく聞こえちゃうっていうことでしょうね。ですから教師の師と父、師父、師母の知恵というふうな副題がついているんですが、このその一人ですね、師父ザンティアスが語った、犬は僕より立派だな、犬にだって愛はある、その上犬は人を裁くことをしない。本当にそうだと思いますね。どっちが間違ってるとか、どの人が好きだとか嫌いだとかっていうふうなことをしない、そして同じように受け入れるわけです。やはりこうそういう意味では私も犬を先生にしたっていうことも間違いではなかったなっていうのを胃を強くしたんですけれども、今日の主日の主題がですね、旧約における神の言葉っていうことでありまして、その中心のテキストが旧約聖書の列王記上の22章1節からというところです。普段あんまり馴染みが少ない箇所なんですが、これは南北に分裂しているイスラエルの王国が、北のイスラエルと南ユダ、南北に分裂している時の話なんですね。そして北のアハブ王っていう人、この人は紀元前871年から852年にかけて北を支配した王様なんですが、そのお父さんのオムリ王っていうのが新しい王朝を開きまして、そして積極的に貿易を進めたんですね。そして貿易を有利に進めるために、先輩のソロモンを真似てですね、外国の王様の娘と結婚する、そして親戚関係になるという、それをやりまして、フェニキアの王女を息子の嫁にあてがうわけですね。それがこのアハブ王でした。そしてこのイゼベルっていう王妃は大変気ぐらいの高い人でですね、そして現代的に言えば夫を尻に敷いてしまうというぐらいの人だったようですが、しかしこのアハブ王の時にですね、南のヨシャファトっていう王様がやってきた。これはこのお父さんのオムリ王以来の政策が功を奏してまして、南北に分裂している間の唯一の北と南が仲が良かった時期です。互いに親戚同士になるんですね。ですから行き来をした、ヨシャファト王が表敬訪問にやってきた。その時にこのアハブ王がヨルダン川の東にありますラモとギレアデ、ギレアドっていうの、これはサウル王が助けた地域なんですね。 で、本当はサウル王に対して、非常な親愛の情を持っているんですが、ちょっと代が変わってですね、反旗を翻すようになったんです。それで、アハブ王は、このラムとギレアデを攻めに行って、で、言うことを聞かせなきゃならないっていうことで、それで、ヨシャファト王が来たのを機会にですね、一緒にやりませんかっていうふうに提案すると、ヨシャファトは、よろしいです。一緒にやりましょうと。私はあなたと一体、私の民はあなたの民と一体、私の馬はあなたの馬と一体ですってか、ある種の、なんて言いますか、ラブコールみたいですね。それぐらいに言ったんですが、しかし、さすが南側の、南の王様は、この信仰っていうのがこう、一応中心にあったんですね。ですから、そういう戦いに出る前には、神の言葉を聞かなきゃいけない。だから、まず主の言葉を求めてくださいっていうふうに言った。で、アハブ王はそういうことはあんまり無頓着だったんですが、ヨシャファトがそう言いましたから、それじゃっつって、そして400人もの預言者を集めた。ところが、それを聞いてて、やっぱりヨシャファトは分かったんでしょうね。もっと頼りになる預言者いないんですかっていう。そうすると、この、アハブ王に苦言ばかりを呈する、この、もう一人の預言者ですね、ミカヤっていうのがいる。じゃあその人を呼んでくださいっていうふうになって、それで、ミカヤを呼びにやった時に使いにですね、王が喜ぶようにちゃんと言ってくださいよっていう、くれぐれも仕向けて、そして、呼んできて語らせるわけですが、ですからしぶしぶ口先だけでいいことを言ったのが、アハブ王にもわかりますから、本心が。それで、どうしてお前は俺の気に食わんことを言うのだっていうのでね、それで結局、このミカヤをまた捕らえてしまうんですが、それで結論を先に言いますと、アハブ王はラモとギレアデの戦いに行って結局戦死するんです。ね、死んでしまうわけなんですが、ここでですね、今日の主題とこう結びつけて考えるときに、アハブ王のこの神の言葉に対する態度というのが一番問われてるんじゃないか。つまり、偶像信仰的だったんですね。偶像信仰というと、木や金属で作ったなんか像を拝むことが偶像信仰っていうふうに考えがちですが、私はそれは上面のことだけ。極端に言いますと、私は仏像の前で手を合わしている人、祈っている人で、偶像信仰じゃない人がいるということを自覚しています。ですから、形のことじゃなくて、偶像信仰というのは、自分の欲求に神様を従えたい。つまり、自分の言うことを聞いてほしいっていう態度で拝むことを偶像信仰って言うんですね。イエス様は、これを真っ向からひっくり返された。だから自分に都合が悪くても、御心を成してください。そして、十字架の使用も受け止められた。ですから、本当は神に聞くっていうことは、自分に都合のいいことを、そして自分の都合のいいことを実現してくれるように、助けてくださいっていうふうに祈ることではなくて、あなたの御心を成してください。そして私はそれに従いますという態度が一番基本なんだということですね。それがこのアハブ王には欠けていた。ですから大変傲慢で、自分の言うことを聞かない、あるいは自分に、つまり神様の助けをよこさない預言者は用はないっていう態度を取ってしまったんですね。この戦い方もとっても汚いですよ。そのアハブ王は何か予感したのかね。変装していくんです。そして、ヨシャファト王だけは王様らしい形でそれぞれ戦車に乗っていくんですが、そうすると、その敵の方は、最初からですね、イスラエル軍を全部と戦うんじゃなくて、王だけ狙え、 っていう命令が出ていて、そして、アハブ王だけを倒そうというね、そういう指示が出てて、だけど、ヨシャファト王が間違って狙われたもんですから、ヨシャファト王を悲鳴上げて逃げるんですね。私は違うって助けてくださいって言って、それで、歴代史の方を見ると、その彼の祈りに応えて神が助けたので、ヨシャファト王は無事だったと。そして、一生懸命自分で逃げたアハブ王は、兵が別にアハブ王を狙ったんじゃないんですが、何気なく引いた矢がアハブ王の急所に当たってしまったっていうんですね。そして彼はそれでもすぐには即死をしないで、戦車にこう持たれたままで、そして敵と戦っていたけど、夕方になって命絶えたっていうふうに書いてあるんです。そして、預言者のエリアが預言した通りに、サマリアに帰った時にはその戦車から流れた血がその墓をのところをね濡らしたっていうそういう記事が出てるわけです。で、今日私たちはそういう面ではまあアハブ王の態度、こうやって第三者的に見たら私はそういうことはしないぞっていうふうに思っているわけですけれども、やっぱり弱い人間ですから、どうしても自分の願いを優先せざるを得ない、ですから助けてくださいっていうふうに言わないで折れない時があるわけです。それはそれでいいのですね。イエスの祈りの標本はまず本音が先です。だから十字架にかかられる前もこの嫌なことをどけてくださいっていうふうに正直に言ったんです。ですから本音を先に全部出してしまう。それが本当に聞くっていうことの前提に大事な条件になるんです。だから本音が全部出てしまうと、それを私は極端な場合に殺人の祈りもありますよっていうことを申し上げるのはそういうことです。だから許さなければならないっていう時も、私たちはとてもそう思えば思うほど許せない。ね。だから逆に正直にあの人を交通事故でも癌でも結構ですから早く一日も早く消してくださいって祈る。そして自分の気の済むまで全部を出してしまう。と少しずつ聞く余裕が出てくる。とことん出してしまうんですね。そうすると次第になんか聞こえてくるんですよね。お前の方に何も問題はないかっていうふうなことが聞こえてきてですね、私の見方が一方的なんでしょうかとかってだんだん自分を問うようになってくる。で、最後は、わかりました。じゃあ、お任せしますからどちらでもいいようにしてください。いうふうになって、それで落ち着く。だから少なくともそういうふうに祈ったら、その嫌な人を好きにはならないと思うんです。私の経験ではね。だけど、別にあってもどうってことはない。と思います。ですから、そして、御心のままにしてくださいっていうふうに祈れた後は、なんと平安なことか。ね。それが一番、つまり、御言葉を聞くっていう時の、基本的態度。だから、自分を変えるという、この姿勢を持って聞こうとするか、祈ろうとするかっていうことが一番問われているというふうに思うのですね。で、先ほどの砂漠の、パパとママの言葉の中にですね、ある人が、しもべは何をすべきでしょうかって尋ねたら、その、年老いた、その先生、パパがですね、こう言ったってんです。自分の正しさに自信を持つな。過ぎ去ったことにはくよくよするな。自分の舌と腹とを討業せよ。つまり、自分の方が正しいんだ。っていう、それにとらわれてはいかんぞと。これは違ってるかもしれんっていうその謙虚さをまず持て。そしてもう一つ次が、過去にこだわるな。前にどうだったからこうだったからっていうこともいっぺん切り離せ。 そして自分の舌と腹とを統御せよ。自分の欲望です。自分の欲、こうなったらこうしてっていうね、それを話せ。そうすると本当に平安が訪れるだろうと。それに囚われてる間は平安が決してないだろうという、そういう教えがあったわけです。私たちも心を虚しくして御言葉を聞くっていう、礼拝に参加するっていうことは、それを繰り返し訓練する場だというふうに受け止めたいと思います。お祈りしましょう。聖なる神様、今日もお招きくださってありがとうございました。どうしても欲望があったり、自分の願いが先に立って、そしてそれが実現しないと不満になったり、恐れたりしがちです。しかしあなたはすべてをご存知で、しかも私たちを永遠の命にお招きくださっています。すべてがそこに至る道でありますから、私たちにとって都合が悪く見えることであっても、あなたのが御心をなさることをいつも信じて、あなたにお委ねしていくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。